もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。私佐藤美園が横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2第4月曜日のお昼、そして翌日の火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。今回は特別研修制度をテーマにお送りします。ここでは横手市議会議会運営委員長播磨浩一議員にお話を伺います。播磨議員、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
議員の皆さんはいろんな場所に研修や視察に行くというイメージがあるんですが、どうですか？
そうですね、我々議員は議決機関としての市議会の役割として、条例の制定や予算を定めていく意思決定をするために十分な議論を尽くしていかなければなりません。また行政が適切に業務を執行しているかを厳しく監視していくためにも、議員一人一人がさまざまな知識を身につけ、常に見識を深めて物事を見極める目を養っていく必要があります。そのためにさまざまなテーマのセミナーや研修会に参加したり、先進事例を視察し知識・見聞を深めています。市議会では各常任委員会としてもそれぞれテーマを持って先進自治体を視察しますが、他にも全国や県・県南の市議会主催の研修会に参加したり、さらに横手市議会独自で研修会を開催する場合もあります。政務活動の一環として各会派や議員個人で研修会に参加したり、視察を実施する場合もあります。
今お話しくださったその研修や視察と、今回のテーマである議員特別研修制度を使っていく研修っていうのは何が違うんですか？
この議員特別研修の目的は、議員が社会情勢の変化を的確に捉えて自己研鑽と自己啓発に努めることにあります。この制度の運用基準に従って事業の予算がつけられていて、各議員は独自のテーマや目的を持って事前に議長に計画書を申請し、議長が議員を派遣することを承認して実施されるものです。
なるほど。会派の研修や議員個人の研修は議員が個人的に自主的に行うのとは違って、この議員特別研修は議長が研修に行ってきなさいと派遣を命じるわけなので、公務になるんですね。
その通りです。一般職員の出張と同じように扱われ、公務で行くことになります。
これはいつから制度が始まったんですか？
これは昨年度平成26年度から始まり、今年度2年目の運用となっています。
きっかけというのはあったんでしょうか？
はい、横手市議会でも普段の議会改革を推し進めるために平成24年に制定された横手市議会議会基本条例にも謳われているように、議員は日常の調査や研修活動を通じて資質の向上に努め、市民の代表者としてふさわしい活動を行わなければなりません。議員特別研修は先ほどもお話しした通り、各議員が社会情勢の変化に的確に捉え自己研鑽と自己啓発に努めるため、この研修制度を実施していくことにしました。
これは受講する研修対象というものはあるんですか？
はい、対象としている研修は研修機関が行う議員専門セミナー研修の受講、大学等の研究機関や NPO 等での独自調査研究、執行部への政策提案を前提とした企業訪問などです。
では今までにこの特別研修制度を使っていた研修にはどんなものがあるんですか？
はい、今年度もあと少しですが、現時点で9割を超える議員が実施しています。 ちなみに昨年度は8割を超える議員が実施しました。実施した内容ですが、研修機関が行う議員専門セミナー研修の受講、これは国や行政の施策を理解するためテーマごとに多数ありますが、例えば公共施設マネジメント、これは市の公共施設をどうしていくべきかを判断するために必要な視点について学んだり、国の施策である地方創生、地方活性化について理解を深めたり、また市町村財政分析では市の財政を深く分析する方法を学んだり、その他にも地域包括ケアシステムや病院経営についてなどの研修も受講しています。
本当にテーマごとにいっぱいあるんですね。議会ならではのものもあるんでしょうか？
はい、あります。議会に特化した研修では議会改革や政策形成に関するテーマの研修や議会広報や質問力を高めるための研修というのもあります。それから他の自治体など先進事例を視察するケースとしては、例えば現在市議会ではタブレット端末の導入を進めていますが、議員も個人的にタブレット導入の先進地や IT 関連企業を視察したり、また益田の街並みのような重要伝統的建造物群保存地区のある自治体を視察したり、空き校舎の利活用の盛んな自治体を視察した実績があります。
やっぱり議会ならではのテーマのものもあるんですね。興味深いです。そして先ほどから研修、視察と2つの言葉が出てくるんですけれども、これは何か違いっていうのはあるんですか？
はい、はっきりと区別されているわけではありませんが、イメージとしては研修は議員としての知識や技能を高めるために勉強や実習をすること、例えば議員専門セミナーに参加したりすることです。それから視察は現地現場に行きその実際の様子を見ること、つまり、先ほど出ました企業訪問あるいは空き校舎の利活用の現場を見てくるということが視察になると思います。
なるほど。研修はイメージとしては会議の中で話を聞く、視察というのは現場を見て見学を伴うものというふうな感じでいいですか？
そうですね。
では播磨議員の行ってきた研修や視察の中で一つピックアップして詳しく教えてください。
はい、ではせっかくですので、私が昨年10月に大阪で開催された地方創生・地方活性化に関する研修会でのお話をしたいと思います。皆さんも蔦屋図書館という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、年間の来館者が100万人という全国的にも話題となった図書館が佐賀県の武雄市というところにあります。そこの市長を務めていた岩田圭介さんという方の講習でしたが、彼が市長時代に取り組んだ数々の政改革、例えば市民病院の民間移譲、市のホームページを Facebook に移行しての情報発信、自治体運営型の通信販売サービスとして地域の名産品のネット販売、また先ほどの蔦屋図書館、これは図書館の管理運営を蔦屋書店を経営するコンビニエンスクラブという会社に指定管理、つまり民間にお任せするということで従来の図書館のイメージを払拭して利用者を大幅に増やしたことなど、たくさんの例を挙げながら地域活性化に必要な考え方ポイントを挙げていただきました。もちろん話の内容すべてがこの横手に合っているわけではないのですが、どのように考えればいいのかという点で参考になる貴重な講話だったと思います。
私もその蔦屋図書館ニュースで何度も見ました。本当にこう 考え方が従来と全く違う新鮮なもので目から鱗でした。
あ、そうですね、全国的にも話題になりましたので皆さんよくご存知かと思います。
図書館というとやはり司書の方がいて静かにしなければいけないという感じがしますけれども、テレビで見たところは本当に開放的で雑談もしてましたもんね。
はい、図書館では、ここいら辺では考えられないんですけれども、バックグラウンドミュージックも流しているそうです。
実際に行ってみないとわからないことっていっぱいあるんですね。
私もぜひ行ってみたいと思いました。
そして研修を受けられた後はそれがどのように生かされているのか気になるところなんですけれども。
はい、まず議長に研修報告書を提出いたします。その後議会図書室において公表することになります。不定期ですが全議員による特別研修報告会を開催し、研修を終了した議員が研修や視察内容を全議員の前で報告し他の議員と共有しています。議員間で共有することにより他の議員が実施した研修も自分の知識として捉えることができるようになり、より意欲的に研修に取り組む姿勢がつながっているように思います。
確かに、特別研修制度を使っていった研修は公務として言っていますので、知識を自分だけのものにしないというのは大事ですよね。
はい、それがどのように生かされているのかということについては、特別研修で得たことが一般質問で姿勢をより深く正していくことにつながったり、委員会などで市長側に政策の提案や改善、意見要望として伝えていくことができます。
私個人的な意見ではありますけれども、議員さんが研修に行く視察に行くというと、いやそれが一体横手の町づくりの何に生かされてるんだろうなんて思っていたものなんですけれども、今播磨議員のお話を伺って、確かに市民の代表なのでいろんなところに行っていろんなことを見てこなければ市の方に意見ってできないですよね。
はい、その覚悟で各議員が望んでいると思います。
ちなみに今後の予定は、
来年度も継続してこの特別研修を実施することとしています。研修することが目的ではなく、研修した後の積極的な活動が大事ですので、これからも議員個々が資質向上と普段の議会改革を推し進めるために、この研修を通じて一人一人が自覚を持って自己研鑽に努め、議員としての職務を果たしていきたいと思いますし、こうした一連の活動の積み重ねが議会全体のボトムアップにつながるものと確信をしています。
もっと教えて横手市議会、今回は特別研修制度をテーマにお送りしました。お話は横手市議会議会運営委員長播磨裕和議員でした。毎週第2、第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。この番組は翌日火曜日の朝もアンコール放送でお届け中です。こちらもぜひお聞きください。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。お相手佐藤美園でした。